こんにちは、バードマンでございます。もうお昼でございますね。というわけで今日はですね、 QR 注文のですね、難しいところっていうところでお話ししたいなと思ってますし、まあそこが難しいってことは逆に言うと、ここを阻まれるとあんまり意味がなくなるのかもねみたいなところでお話ししたいなと思っております。というわけでですね、そんな話の前にちょっと雑談をしたいんですけど、昨日はね、いい日だったんですよ。まあ、すごい、宝くじが当たったような日ではありませんけど、それぐらい僕にとっては嬉しい日でしたね。まず一つはね、ボーカルを教えてるんですけど、数人だけね、教えてるんですけども、その、ボーカルの生徒さんがですね、本当に変な癖がついてて、しかも、ピッチがあまり取れず、要は音程があまり分からず、あまりうまく歌えなかったんですね。で、話聞くと、俺もびっくりだった。俺1、2年どっかで習ってたのかなと思ってたんだけど、10年。なんと10年ですよ。もう一昔ね。その10年一昔って言いますけど、それぐらい、ボーカルの先生習っていましたと。しかもよくテレビとかに出てるね、まあ皆さんもご存知のような、有名講師に、ついてらしたと。そこで学んでましたよと、有名なボイストレーニング学校でね。で、それでも全く音程も合ってないし、全く、いい結果が出てなかったと。で、でも僕の、レッスンに来て、もうガラッと歌えるようになった。音程も合うようになった。なんだったらハモれるようにもなった。いい結果が出ています。そう。いや、僕の方がすごいっていうわけじゃないんですよ。僕の方が、教えるのが上手いとかっていう話じゃなくて、やっぱり、目的とか、その人がやりたいこと、今のレベルとかによってですね、やっぱ教えるところによって特色があるので、合わないとですね、結果が出ないんですよね。やっぱり中級者以上じゃないと教えられないとか、初心者、僕みたいに、初心者で、音痴の人でも直せるっていう、先生もいれば、R&B だったら得意なんですけどっていう先生もいれば、まあ、それぞれ違うんですよね。例えば分かりやすく言うと、演歌の先生についてポップスを教えてくださいって言っても無理じゃないですか。まあそういうことですよね。そうなので、音痴も治ってね、本当に声の出し方も良くなって、変な癖がいっぱいついてたんですけど、それも結構取れて、本当にね、嬉しい限りだなと思っております。はい、というわけでですね、まあ昨日はもうみんなで大拍手しましたあまりにうまく歌えたんでね、大拍手しましたけど、ね、それ嬉しかったんですね。あと昨日はね、インスタがね、本当に急に伸びました。30人40人ぐらい、いきなりフォロワーが増えましたかね。で、僕が投稿したやつも4、いつもなんか1000いかないぐらいだったりするのに、4000視聴ぐらいあって、まあ非常に伸びました。でね、これ伸ばす方法はもう昔から分かっていたんですけど、ちょっとそれに抗って違う方法で伸ばしてみたいなっていうか、違うやり方をちょっと試してみたいなと思っていたんですけども、なかなか、難しい。いろんなことやってみましたけど難しいですね。というわけで、もうこういう時には成功法だと思って成功法で、やってみたところ、いい結果が出ましたね。はい。っていうか、もう分かっていたんだったら最初からやれよって話なんだけど、なんかそうじゃないことをやってみたいなと思って、なんか発見できないかなというところで、ちょっと実験的にインスタ使ったんですけど、まあ簡単に、いとも簡単に成功法で伸びましたね。まあこれからも伸ばしつつ、またインスタとか伸ばしたい人にもですね、情報シェアしながらちょっとやっていきたいなと思っております。まあそんないい日を迎えたバードマンこと末松和夫です。僕がギタリストやっております。ギタリストの傍ら書き込むギタラボというですね、ギタリスト専用のオンラインサロンを運営しております。今ちょっと入会方法を変えようと思って頑張っておりますので、もうちょっとお待ちくださいね。そして、8月8日はですね、僕のバースデーライブとなっております。もう近づいてきました。ぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。詳しくはですね、皆さんの見てる画面の下のもっと見るを押したら、いろいろと僕のやってることリンク出てますので、チェックしてみてください。よろしくお願いします。さあ、というわけでですね、今日はちょっと QR コード注文のね、問題点についてちょっとお話しして、みたいなと思っております。まずね、メリットの話をするとですね、メリットがあることはね、もう重々承知なんです。もう今ね、まあ、いろんな問題あるけど、一番わかりやすく言うとですね、やっぱ税金だと思うんですよね。で、本当に税金の計算からなんから、もう、ね、今税理士さんたちがね、もうやめてしまおうとも、一 一つ一つのもう計算がですね、手がかかりすぎてもうやってられないから、こんな仕事やってられないっつって辞めちゃうような、いわゆる税金の計算がもうね、かさんでいて、もうほんとさ、なんかもう、いろいろ税金細かく取りすぎよね、本当に。まとめたらいいのにね。そう。で、それをね、まあお店側に強いることになるじゃないですか。ねえ。そう。なので、まあ QR コードで、いわゆる注文した時点でね、もうデータ化していて、あとはもう自動的に計算されるぐらいの方が、やっぱり、楽なのはわかるんですよ。ただお客さんとしてはね、やっぱり微妙なところがあるよねっていうところでね、ちょっと今日は、その部分をお話ししたいなと思うんですけど、QR 注文になるとね、ここがちょっとね、もう、強制的にめんどくさくなるんですよね。会話がね、強制的にね、途切れますよね。ちょっと待ってになるでしょ。ちっちゃな画面を見なきゃいけないから、みんな、例えば大きなさ、なんか、寿司屋さんのなんかタッチパネルみたいな、ああいうのにしてくれればみんなでどれにするとかまだ言えるけど、ね、誰かのスマホとか iPhone でさ、何飲む？ちょっと待ってみたいな感じでさ、何が欲しい？って言って、例えばまあビールって言ってもビールどこにあるのかしらみたいなことをやんなきゃいけないでしょ。あれでね、なんかいちいち強制的に会話が途切れるなっていうのがあるし、まあスマホを取り出してしまうとね、まあそこにピコーンってこうね、なんか友達からのメールとか、なんか仕事の連絡とか入ったりとかね、あとはなんか、スマホを持ってなきゃいけないと必ずなんかこう告知みたいなのも来るじゃない？ CM みたいなのも来るじゃない？そういうのを、まあ、チラチラ見ることになったりしてさ、なんか日常モードになっちゃうよね。あと、まあ、店員さんとも話さなくなっちゃうしね。そう、あとね、なんか、昨日聞いたね、その話ではね、やっぱ大人数で、こう、2テーブル、3テーブルになるとですね、席替えができないんですよ。要はそのテーブル一つで、いろいろと注文してるから、やっぱりそこはそのテーブルごとにこう決算した方がいいし、メンバー変わらない方がいいじゃない？なんかそれも悲しくない？いろんな人と喋りたいよね。そう、もあるし、やっぱその、注文するときにね、なんか個人作業になるよね。みんなで頼むんじゃなくて、誰々さんのスマホに頼ることになるじゃん。いやーねー、なんかそういうのをやってるとさ、どうもね、おもてなしをされてるんじゃない感じがやっぱりさ、あるよね。そう、なんかおもてなしをされながら、いや今日はここどこどこで取れた、なんか新鮮な魚なんですみたいな説明もね、だんだん減ってくるしさ、なんか効率っていうと、もうなんか効率とさ、なんかその居酒屋で酔っ払うという超非効率なこととのさ、戦いになってこないね。いやーちょっとね、だったら行かなくていいやって話になるのはね。で、今ちっちゃな居酒屋がバンバン潰れてるんですけど、それはちょっともうね、めちゃくちゃ理解できるんだよね。でもね、これ元はといえば税金な気がするんだよね。そう、本当になんか、本当に細かすぎて今。本当になんか、なんとかぜ、なんとかぜっていう、もう本当にこと細かに払わなきゃいけないシステムがありすぎて、ちょっとね、なんて言ったらいいの？なんかこう、人が楽しめることがなくなってきてる。んー、そんなことだったら、もう一層、自分たちで買い込んで、なんかバーベキューに行くとか、まあなんかお店とかっていうシステム通さない方がいいぐらいになってきてるよね。そう。いやーそこがね、本当に難しいなーと、最近思ってますね。まあちょっとね、お店のせいにするつもりはないし、本当に税金が、やっぱり元はといえば税金じゃないかなっていう、税金対策とか、するためにやっぱり効率上げなきゃいけないっていうことでね、みんな効率に振らなきゃいけない時代になってきたから、これが起こるんだと思うんだけど、ね、本当に、なんか、もうちょっとシンプルなシステムに、してほしいね。本当に。国は少し考えてほしいなって思っております。はい。というわけで、そんなお話でございました。今日は、いい天気ですね。いい日曜日をお過ごしください。それでは、またねー。